専門と
雑記者
ドリーム&カオス。
さあ始まりました、専門雑記者ドリーム&カオス、パーソナリティの雑記者カトゥです。こちらの番組は SNS からの出会いで始まった専門と雑記者がお届けする音楽バラエティ番組となっております。専門さんは山口県にお住まいの方ですので、私たちがまだ知らないたくさんの素敵な地方で活躍するアーティストさんを紹介いただけます。皆さんお楽しみください。では早速専門さんにバトンタッチしたいと思います。専門さん、
はい、ザキモさん、川崎 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。専門でございます。専門雑記者ドリーム&カオス、今月も前半戦は私専門がこちら山口県よりお届けしたいと思います。先日僕はですね、福岡県の太宰府市に行ってきました。これはですね、 SNS で知り合ったあるフォロワーさんに会いに行くっていう目的で太宰府に行ったんですけど、僕が行ったその日が線状降水帯、九州の北部が線状降水帯で覆われてるっていうすごい悪天候の日だったんですね。ただそのフォロワーさんがその太宰府に来られるっていうのがそのタイミングしかなかったんで、その日しかなかったので、これはもう行くしかないなと思って日帰りで行ってきました。で、新幹線とか途中西鉄電車で西鉄大牟田線っていうところで二日市っていう駅まではスムーズに行けたんですけど、その太宰府市の直前、この二日市、そこでものすごいバケツをひっくり返したような大雨になったんですよ。で、これ本当にやばい雨だなと思って、これ無事に太宰府に着くことができるのかって若干焦ったんですけど、そこはなんとかタクシーとかを使ってなんとか無事目的の場所に着きまして、そのフォロワーさんにもお会いすることができたっていうことがありました。ちょっと安心しましたね。で、その後太宰府天満宮、ちょっと天気悪かったんですけど少し散策しまして、その後参道のお土産屋さんとかで梅ヶ江餅っていう名物、こちらもお土産で買ったりして、日帰りではありましたが、まあ、プチ旅行気分を味わうことができたかなっていうことがありましたね。で、話は変わりますが、皆さんスレッズって始められました？スレッズ、これインスタグラムとかフェイスブックを運営しているメタっていう会社が新しく始めたっていう、まあ、ミニブログ、新しい SNS サービスっていうことで、今最近ちょっと話題になってるそうで、一応僕もアカウント作って始めてみました。で、このスレッズがどれだけの、まあ、可能性、今後どのように、まあインターネットの世界に、まあ、影響力を与えるといいますか、どういった存在になっていくかっていうのは、まあ、使ってみなければわからないので、まあ、これからだとは思うんですけど、まあ、新しいもの好きの専門君としてはですね、こういったかつてね、雑記者さんとも知り合ったその音声アプリとか音声 SNS とかもいろいろと、その時に出た時にはこれ一体何だろうって感じで始めて、でそこで新しい出会いで、でいろんな人たちとフォロワーさん、その雑記者さんや、さっきお話しした太宰府のでお会いしたフォロワーさんとかのも知り合うことができましたので、やっぱりうまく使っていけばどんどんいろんな、まあ、視野も、人脈もそして出会いも増えていくと思いますので、はい、まあ、楽しくインターネットを使っていければいいかなと思いますね。で、いよいよ夏休み直前となりましたが、皆さん夏休みの予定はいかがお考えでしょうか。山口県もですね、 7月8月いろんなイベントがありますよ。今月はちょっとその辺のお話もしてみようかなと思ってます。例えばですね、山口市で行われます山口七夕提灯祭り、こちらはですね大内市の盆提灯というものを受け継ぐ約600年前から続く伝統のお祭りだそうです。こちら2日間行われるんですけど、お祭り両日中心商店街や一の坂川交通交流広場周辺に数万個の紅提灯を、飾りまして、光のトンネルのように美しく彩られるということだそうです。また各種ステージイベントやいろいろな、食事が楽しめる、ブースなんかもありまして、楽しく夜を過ごすことができるのではないかと思います。こちら開催日が8月6日そして8月7日、会場が山口市中心商店街、そして大戸の湯田温泉ということになっております。他にはですね、柳井市で行われる柳井金魚提灯祭り、これは昨年もお話しさせてもらったと思うんですけど、やはり山口県東部に住んでる専門君としてはこのお祭りはやっぱり お伝えしないわけにはいかないということだと思います。一応私は柳井市ふるさと観光大使もやっておりますので、こちら柳井金魚提灯祭りは お話ししておきたいなと思います。こちら柳井市の民芸品である金魚提灯をモチーフにした夏の一大イベントで、この金魚提灯をこの形をした金魚ねぶたっていうものがその柳井市のその中心街に飾られたり、またその金魚提灯が白壁の町並みですね、そういったところとかにたくさん飾られたりして、とても幻想的な空間を醸し出すお祭りとなっております。また、詳細はまだ、出てはいないんですけど、こちらでも各種いろいろなイベントが企画されると思いますので、ぜひこちらもチェックしていただければと思います。開催日が8月13日日曜日、開催場所が柳井市の白壁の町並みからレトロ通り一帯となっております。あとですね、ちょっと、この金魚提灯祭りと日にちは被ってしまうんですが、同じ8月13日に下関市で行われます関門海峡花火大会、こちらもお話ししておこうかなと思います。こちらは下関市側とあとお隣海を挟んだ北九州の門司港側から約1万5000発の花火が打ち上げられるという壮大な花火大会でございます。これはですね、毎年県内以外から多くのお客さんが来られる大きい花火大会でございますので、ぜひこちらもね、お見逃しなくぜひチェックしていただきたいイベントの一つだと思います。開催日は8月13日、そして開催場所が関門海峡沿岸一帯となっております。メイン会場が変更となる場合がありますので、こちらは山口県観光旅行サイトおいでませ山口へ、こちらを、参考にチェックしていただければと思います。さてここからは専門くんピックアップアーティストをご紹介したいと思います。今月は周南市を拠点に活動されておられますシンガーソングライターリオンさんをご紹介したいと思います。リオンさんは2020年春高校2年生でシンガーソングライターとして活動を開始、また2022年周南市観光大使に就任、2023年にはレノファ山口場外ステージ MC の担当も始められております。またバイオリン、ピアノ、エレクトーンの新感覚音楽ユニット光のエレクトーンも担当されておられます。今回はですね、このリオンさんが先日、リリースされました行きたいの叫びという曲をご紹介させていただこうと思います。とっても聞き応えのあるポップな軽やかな曲だと思いますので、ぜひこちらお楽しみいただければと思います。それでは皆さんお聞きください。リオンさんで行きたいの叫び。
専門さんありがとうございました。山口県からここ川崎まで音楽を直送いただいて、とても新鮮な気持ちで曲を聴くことができました。地方で活躍をされているアーティストさんもたくさんいらっしゃいますから、このラジオを聴いている皆さんもぜひ僕と一緒に様々な音楽を楽しんでいってほしいと思います。さあ、ここからはザッキモノコーナーとなります。今回のザッキモノコーナーはこちら、あの頃へタイムスリップ、ミュージックタイムカプセル。こちらのコーナーは少し歴史を遡って、あの頃流行っていたもの、天気、出来事、音楽などをお届けしたいと思います。こっからはですね、ゲストという形でですね、いつもラジオのね裏方などをですねサポートしていただいているこの、川崎 FM のラジオもパーソナリティをしています海原さんにサポートしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、はい、歴史をちょっと遡っていくんですけども、まずはですね、2023年から2003年タイムスリップしたいと思います。それではタイムスリップスタート。はい、ということでね、20年前、平成の15年なんですけども、
はい、
今日の天気なんと雨です。
なんと、あれ、なんか今日もちょっと近いような、曇ってますよね。
意外と多分、もしかしたらね、天候やっぱあれ近いのかもしれないですね、最高気温がですね 23.1 度、最低気温が 19.1 度ってことでね、まあ、最近よりちょっと少し涼しいのかなぐらい、
ちょっと過ごしやすそうな感じですね、
感じですね。そしてですね、主な出来事として、宮崎駿監督のですね、千と千尋の神隠し、こちらが第75回アカデミー賞の長編アニメ映画賞受賞。
なんと、見てました。
いや、僕これ、初めて彼女できて誘ってみた映画なんですよ。
すごい思い出の映画じゃないですか。そ
う、でめっちゃ僕勇気出して誘ったんですよ、
うん、
そしたら彼女がちょっと2人だと恥ずかしいからって友達と行こうって、なんかよくわかんないですけど3対3くらいの
あ、なんかグループデートみたいな。
僕とその子だけはつけたんですよ、はいはい、残り2人友達だからよくわかんないみたいな、ぐちゃぐちゃ
した。ただ友達で行って
た。そう、なんかいろんな思い出があるんですよね、あの映画に関して。
そうなんですね。
なんか不思議な体験をしたなっていう映画です。そしてですね、結構びっくりしたんですけど、
地上デジタルテレビ放送がですね、東京、大阪、名古屋でなんと開始した。
あ、その頃だったんですね。
そうなんですよ。はいはい、でさらにびっくりしたのがですね、うん、なんと六本木ヒルズがグランドオープンということで、
あら意外に、
えもう20年経ったのみたいな、
意外にそんなに前だったんですね。
そうなんですよ、びっくりと思って、意外とやっぱり20年って歴史あるなみたいな、
歴史ありますね、
感じですね。そしてですね、流行語、こちらもびっくりですよ、あのなんでだろう、あの鉄アンドトモさんのですね、
なんでだろう、
あトモさんジャージで
この腕が独特のね、
年代の人絶対わかりますよこれ、
はい、
とかあとあのトリビアの泉とか、
あへーですってやつは、
そうです、流行ったんですよ。であと映画ですね、これで言うとハリーポッターと秘密の部屋、
あハリーポッター、
そうなんです、
そうなんですね。
あとあのパイレーツオブカリビアン、
お
え20年前みたいな、意外ですよ ね、
そんな経ってるんですね。
そうなんですよ。で、まあ、あの邦画で言うと、うん、あの踊る大捜査線ザムービー2とか、
あなるほどなるほど、
そうなんです。あとあれです、うん、あのザトウイチ、
あザトウイチ、たけし監督、
そうです、うん、北野武さんのザトウイチとかが上映されてたらしいです。
そんな前なんですね。
意外と結構思いますよ、20年ってやっぱりなんか最近のように感じて、
ねえねえねえ感じます。
でヒット曲で言うとですね、スマップさんの世界に一つだけの花、
あそうなんですね、めちゃめちゃ流行りましたよね、
流行りました。あとは福山雅治さんの虹ひまわりそれがすべてでさっていう、あのトリプル A 面のやつですね、
お
とか流行ってたりとか、
あでもその頃なんかトリプル A 面とか3枚シングルリリースとかなんか流行ってたような気がする。
そうなんですよ、意外とね、うん、そういうのが流行ってたなっていう時期だったので、うんうん、あ結構やっぱり20年ってなんか自分の体感よりも結構いろいろとあったんだなっていう、
あるんですね、
出来事だったんですよ。ということでね、まあ、あのミュージックタイムカプセルということでですね、その中から20年前に一番ヒットした楽曲ですね、スマップさんの世界に一つだけの花をまずはお届けしたいと思います。はい、ということでスマップさんの世界に一つだけの花でした。今になってもね、色褪せない素敵な楽曲でしたね。
そうですね、とてもね20年前とはね思えない
ね、
うん、
ここからですよ浦さん、
はい、ここから
さらにですねタイムスリップしたいと思います。
お
ということでですね、2023年からですね、うん、1983年40年前ですね、おこちらにですねタイムスリップしたいと思います。
結構前ですね。
そうです。ということでですね、タイムスリップスタート。はい、ということで40年前、昭和58年ですね。
昭和58年、僕3歳ですね。
お3歳でもまだ精をなしてるな僕まだやっぱりいないので
まだいないのね。
そうなんですよ。ということでね、まず天気から入りたいと思います、うん、で天気ですね、また雨です。
雨、あら
意外ですね、この日は雨が多いんですかね、
うん、
最高気温がですね 23.2 度、最低気温が 15.7 度ということで、なんかね最近すげえ暑いぜって言いながらも、意外と40年経ってもそんなにめちゃくちゃ気温変わってないのかなみたいな。
なるほどですね、そうやって比較するとなんか分かりますね。
面白いですよね、
うん、
ということでね、出来事なんですけども、東京ディズニーランドがですね開園。
いう年ですか。
そうなんですよ、あの最近ねディズニーなんか40周年のイベントとかね、グッズとか出てて、うんうん、結構盛り上がってたりしてて、
はいはい、
僕もこの前ちょっと友達と遊びに行ったんですけど、結構パレードとか
なんかね、あのあと新しくね変わったりとかしてるっていうかね、
いやすごかったです、なんかパフォーマンスとかも曲とかもなんかめちゃめちゃ変わってたんで、
変わってたんですね、
いいなと思って、またねちょっと遊びに行きたいなって。
なるほど、もう行きたいな、でもな行く理由がないな誰か一緒に行きましょう。
いやもうみんな行ってくれますよその他ですね、パソコンワープロのブーム、
ワープロやってた、うちの親父やってましたね。
ワープロとか触ったことないですね。
あパソコンの前のあれですね、
う
ん、
ですよね、うん、とかですね、流行で言うとですね、男性のテクノカットが流行。
テクノカット、 はいはいはい、
あと意外だったのが薄化粧やピアスがですね、
うん、
若い男性に流行ということで、意外とね今の時代になんか取り入れてる部分っていうのがすごい多かったのかなみたいな。
なんかもう今の時代の先駆けみたいなのが始まった時期っていう感じなんですかね。
ねえ、なんか意外ですよね。でね、流行なんですけども、これ、頭がウニになるっていう流行語があったらしくて、
どういうことだろう。
これ、ね、頭が働かないとか考えがまとまらないって意味らしいです。
へえ、
それが流行ったの、流行語だったんだみたいな。
流行語、確かに流行語毎年ありますからね。
そうなんですよ、でこれめちゃくちゃですね意外だったの。
意外だったのは
ギリチョコ。
ギリチョコ、
これ流行語らしいんですよ。
ギリチョコって流行語だったんですね。
っていうことはこの時から、女性たちはあげないといけないのかみたいな、やつが始まったってことですよね。
そういうこと、あ、むしろこの時に始まったのかっていう。
そうなんですよ、多分男性たちもね、もらったから会おうみたいな、
はいはいはい、
やり取りが始まるわけですよ。
なんだろう、これ
まあまあ、まんざらでもないけどみたいな。
男なら分かる、あのね、
そうです。最近めっちゃでもおもろいのが、あの会社の、なんか結構あの OL さんとかいろいろ聞くと、
はい、
なんかもうあの皆さんどうぞみたいな、あのドンみたいな。
ちょっと切ないな。男として、せめて一個ずつ手渡ししてほしいっていう気持ちはね、
なります
よね。希望的にはでありますよね。
男性側もだからなんかもう皆さん女性どうぞドンみたいな、
あのもう逆にそういう感じなんですね。
まとめてどんどんみたいな。
あ、でもギリだったら逆にそれぐらいの方がね分かりやすいかもしれないですね。
でもなんか感謝の気持ちをねこう伝えるって意味では、すごいいいのかなと思いますね。そしてですね、映画ですね、こちら E.T.
あ、E.T.
そうなんですよ、
あの名作ね。
そうとかね、いろいろとねこのあった時代をですねいろいろやってたということでね、皆さんねぜひねこの年代的なところでもね、いろんなやっぱりジャンルの流行をピックアップしていくと、こう今まで見えなかったものっていうのがね見えてくるっていうのがよく分かったので、
めちゃ面白いですよ、
ね、ぜひ皆さんもねチェックしていただきたいと思います。ということでですね、はい、ザッキモのコーナー、あの頃へタイムスリップミュージックタイムカプセルでした。はい、ということでね、これあっという間の30分だったんですけども、
早いですね。
やっぱりね、いろんな歴史を紐解いていくっていうのはね、音楽においてもやっぱりいろいろ必要だなっていうのが、
大事です。
すごい分かったので、ぜひ皆さんもね新たなねこう発見のきっかけになると思いますので、試してみてください。ということで、最後に40年前に流行しヒットした曲の中からラッツ&スターさんの恵みの人を聞いてお別れしたい。